シネマアクティブ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティブ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では、今日はフォーチューンクッキーについて話します。
はい。
この映画は6月27日公開のアメリカ映画で91分です。
はい。
現代はフリーモントですね。
ああ、地名
ですね。地名ですね、うんうん。はい。フリーモントってアメリカで一番アフガニスタンの出身の人が多い。
あ、そうなんですか。
ね、
そういうとこなんですね。
はい。で、映画 .com の説明じゃない、ま、監督が、
はい。
ババク・ジャラリさんで、うん、脚本も、その監督と、カロリーナ・カバイさん。
うん。
ですね。
うん。
この人はイタリアの人ですね。監督はイランの人ですけどね。イラン出身だけど、
そうか。
イギリスに今、で育ったっていう。
はいはいはい。
映画のところの説明を読むと、孤独な女性がフォーチュンクッキーをきっかけに、新たな一歩を踏み出す姿を、オフビートなユーモアを交えながら、モノクロ映像で綴ったインディペンデント映画。
うん。
ということですね。
はい。
では僕から感想を言いたいんですけど、
はい、お願いします。
まあ見てて、
うん。
すごい思ったのは、
うん。
ここで枯葉ってありましたけど、
はい。
カウリスマキっぽいなと思いながら。
僕も同じことを言おうと思いました。
と思ったら、いろいろ、書いてますね。なんか、ジム・ジャーニーズとか、カウリスマに影響されている。
うん。じゃあもうそのまんまなんですね。
そう。あとなんか、会話の時に、
うん、
おはようでも、おはようでしたっけ？
おはよう、はいはい。
話しましたけど、なんか普通っていうわけではないけど、よく会う時、会話ってまあ横から撮ったりとか、
うん、
斜めから撮って、二人ともが会話してる感じで、なんか進むこと多いですけど、この作品はやっぱ、一人が喋って、
うん。
で、また切り替わって一人が喋ってみたいな、はいはいはい、ファストアップの会話が続くっていう感じが多いので、うん、それもちょっと特徴的かな。
そうですね。うん。
あとまあ、オフビートな、笑っていいのかどうかよくわかんないような 、だったりとか、っていうのもまあ、特徴的に面白い、
うん。うん。
白黒なのも面白いですね。
そうですね。うん。
まあ、今日4本撮りなんですけど、
はい、
最初にガールウィズニードルやったんですけど、はい、まあ4本中2本白黒だった。はい。
なんなら僕これ、本当続けてみたぐらいの。
あ、そうなんですか。
一日置いてぐらいってことで、ほんとすぐ見たんで。
ああ、白黒ばっかですね。
そうですね。
で、そうですね。まあ、さっき言ったみたいに、フリーモントという場所が、アフガニスタンからの、はい、移民が多いと。
うん。
この主人公のドニアの役の、アナイタ・ワリザダさんも、
うん、
アフガニスタン出身で、
うん、
テレビ局、の司会者とかジャーナリストをやってたんだけど、
はい、
タリバンが政権を持ったからアメリカに逃げてきたと。
なるほど。
まあなんか似たようなバックグラウンドがある人。
そうですね。
で、この作品に出てくるそのアフガニスタンの通訳でっていうところは、
はい、
まあ、この配信でもやったコベナントと通じてるかなって。
ははは
あれはだからそのコベナントで、はい、アフガニスタンの通訳を助けるみたいな、
うん。助けに行くやつ
でしたよね。だから、そこともめちゃめちゃ通じてるし、
うん、
はい。あ、あれか、って、すごい思いましたね。うんうんうん、確かに、なんかアメリカに来させないとまずいよな、っていうふうに、映画で思ったんで。
うんうんうん、
で、なんだろうな。あ、僕、すごい思ったんですけど、このメインビジュアルでは、
はい、
ジェレミー・アレン・ホワイトが、
はい、
主人公と喋ってるシーンで、
はい、
なんか面と向かってるシーンで、
うんうん、
あるんですよね。だからすぐ出てくるのかなっていうか、むしろこの人が主人公なのかなって思ったのに、
ははは
彼全然出てこなくて、
はいはい、
最後10分ぐらいしか出てこないですよね。
そうですね。時間的には短いですね。
そう。
うん、
まあまあ重要な役ではあるんですけど、
そうですね。
うん、でも、ほんと出てこないから、
はい、
むしろドニアしか出てこないじゃないですか。
まあ、
これどうなってんだろうなって思いながら見てて、
はいはい、
僕はなんかその彼が出てくるから見に行ったところは結構あったんで、
僕もそういう部分はあるんで、そこは狙ってんじゃないですかね、やっぱり、この切り抜き方は。
うん、騙されたなと思って。
うん、そう
ですね。まあ、良かったですけどね、うん、話的には、その、通訳で日本、アメリカに逃れざるを得なくて、
うん、
が人が。まあ、でも別になんか、すごい、こう、外国人って感じでもなくて、
うんうん、
意外となんかアメリカに馴染んでるし、うん、まあ、もともとなんか英語を学んでたぐらいだから。
そうですよね。うん、
アメリカ文化に、その、親和性が高いからっていうのもあるのかもしれないけど、うんうん、
はい、
全然別になんか、ムスリムっぽいとこはないし。
うん、うん、そうですね。今っぽい 女性ですよね。
うん。うんうん、最初言葉わかんないから、これ、あれメキシコ人なのかなとか思ったぐらい。
ああ、はいはい。
全然なんか、そういう違和感って言ったらあれですけど、うんうん、ああ、アフガニスタンなんだ、みたいな。
うん、うん。
はい。そんな感じで、
うん、
内容としても面白かったですし、
うん、
あと、フォーチュンクッキーっていう設定も、
うん、
まあ面白いかなと。手作りのフォーチュンクッキーで生計立てれるのかなちょっと思ったんですけど。
これ、あ、昔の話かって僕思いながら見てたんですけど、
ああ
実はそんな昔じゃないんですよね。携帯電話出てくるんで。
そうです、そうです。だって、アフガニスタンの話ですから。
そう、だから、本当にってちょっと思うところもありましたね。
いくらで売ってんだよ、これって。
だって、あの機械もすごい古そうだったじゃないですか。
うん、
一応自動で作ってますけど、
そうですね、
あの、クッキー一個ずつ袋に詰める仕事って、うん、まあ、なくはないけど、それで、あんなに人を雇って大丈夫みたいなふうにちょっと思いましたよね。
そうですね。うんだから、まあ、そこの部分は現実味はあんまない気がするんですけど、まあでも、その設定もなんかこの作品には合ってるし、
うん、うん、そうですよね。
あとそこに入れた紙の中に電話番号書いちゃったりとか、
うんうんうん
まあ、それも、しかもたまたまそれがなんか女の主人の奥さんの友達に見つかってみたいな、その展開もまあまあ、面白いっちゃ面白いし、
うんうんうん、
その復讐というかその、仕返しが鹿を取りに行かせるっていうのも意味わかんない。
なんかの間違いかなと思ったら本当に鹿だったっていうね。意味わかんないなと思って。
でもまあ、それにあったから、
はい、
そのダニエル、まあ、ジェレミー・アレン・ホワイトに出会えたし、
そうですね。
うん、ある意味だから、フォーチュン・クッキーのあのあれが当たってるっていうか、
うんうんうん、
だから、まあ、そういうなんかオフビートな感じも、
うん
よかったかなと思いましたね。ちょっと全体的に優しい感じの。
そうですね。
うん、辛い話なんですけど、そのよく考えるとすごく。
うんうん、そうですね、うん。
でも、全体のイメージは、印象はなんかこう、あったかい、
うん、
ふんわりしたような感じもあって。
うんうんうん、
そこもなんか、カウリスマキっぽいなっ
ていう。うん、確かに。
彼の作品もなんか移民とかが主人公でするけど、うん、なんかそんなにこう、もちろん辛い、大変な話なんだけど、
うんうん、
なんか、めちゃくちゃ大変ですよみたいなところにまあ、感じさせないというか、
うんうんうん、
それもいいところだと思うんで、
うん、
この作品も僕はまあまあ好きですね。
うん、
はい。では、ゆうさんお願いします。
はい。僕もこの作品は面白かったですね。
うん、
で、まあ、こういう作品やっぱ好きですね、僕は。
うん。
うん、いや僕もやっぱり、カウリスマキっぽいなと思いながら見てましたけど、
うん、うん。
まあだからその通りだったってことですよね。
うん。
やっぱなんか、ルノワールの時も話しましたけど、この映画全体に流れてる雰囲気はやっぱり好きですね、こういうのが。
うん。うん、
優しいですし、ちょっと笑えるところもあるし、みたいな。で、話の流れとしては、まあ最初はちょっと辛いというかね、
うん、
そういう感じを主人公は持ってるんですけど、だんだん好転していくというか、
うん、
良くなっていくというかね、ちょっと元気になったりとか、いいことが起こるみたいな流れになってのは良かったですね。で、まあ良かった点は、この映画に、まあ、いろんなエピソードは結構ありますけど、ユーモアはやっぱり込められてるし、
はい、
何らかのメタファーというかね、なんかそういったものが、織り込まれてるのがいいなっていうふうに思いましたね。で、まあ、そのメタファーみたいなもので言うと、やっぱその、それぞれのシーンを見てて、これはどういう意味なのかな、みたいなふうに考えるような感じですかね。うん、特にこのフォーチュンクッキーっていうこともあって、
うん、
名言みたいなのがたくさん出てきますよね。
はい。
まあそれも、いちいちいろいろ考えますし、まあ、すごい印象的ですけど、
うん。
うん、まあその、なんだろうな、例えば、途中まで見てると分かってくるんですけど、
はい、
最初、近所に住んでる、子供を連れたお母さ
ん
と、その旦那のアレクセイっていう名前の男が出てくるんですけど、まあ、お母さんとは仲良くしてるんですけど、
うん、
そのアレクセイっていう男に挨拶しても無視されるみたいなシーンが何回か出てくるんですけど、まあ、それはどうやら彼女がアフガニスタンで、していた仕事のせいですよね、
うん。
アメリカの味方をしてたみたいなことですよね。
うん、
っていうふうに思われてるから、 無視されてるんだな、みたいなのが後から分かってくるところとか。あとは、まあ、結構象徴的なのは、その、精神科医ですかね、あれ。まあ、クリニックみたいなところに途中から行くんですけど、はい、まあ、その、まあ、先生とのやりとりみたいなところとか、
うん、
まあ、いろんな要素が盛り込まれてるな、っていうふうに思いましたし、あのシーンが結構面白くて、最初彼女は、なんだろう、まあ、人の予約の時間に行くみたいなね。
僕の前見て絶対無理だろうと思ったんですけどね。まあ、聞いたことないし。コンサートとかじゃないんだから。
そうですよね。なんか、そうじゃない国だったらあるかもしれないですけど、アメリカではさすがに無理だろうなっていうちょっと思いましたけどね。うん、もっと緩い国だったらあれでしょうけどね。うん、なまあでも、なんか、面白かったですけどね。まあ最初は、渋々面談してる先生をね、うん、いるんですけど、でもなんか、その、相談したりとか、なんか文章を書くといいとかね、なんかそういう話したりとか、うん、まあ実際にフォーチュンクッキーの文章を書いたりとかね、していくわけですけど、でね、だんだんいろいろ改善されていく、みたいなこととか、なんかよくわかんないですけど、先生が自分もやってみたみたいなことを言い出すというか、なんか、フォーチュンクッキーの文章を考えてなんか並べてるシーンがありますけど、あれ何なんですかね、なんでお前がやってんだよとちょっと思いましたけど。
ああ、そうですね。
あれね。
しかも、不揃いなし、なんか。ちゃんとハサミできれいに切れよって。私が。
そうそうそう。なんかね、あれも面白くって、なんか、徐々にどっちが先生だかよくわかんなくなっていくみたいな。うん、最終的に、あのおじさんが好きな本をずっと読んでるみたいな。朗読してるみたいな。うん、なんか、あれも面白かったですね。
うん、
まあだから彼女は良くなってきているということなんでしょうけどね、きっとね。
うん。でもそもそもでもなんか、そんなに重度な感じでもなさそうな。
うん、そうですよね。
眠れないぐらい
の、うん。その眠れない理由がよくわかんないけど、とにかく眠れないから薬出してくれればいいみたいなね。
うん、
そういう風ですけどね。まあでも多分、無意識というか、
うん、
問題としてはその仕事のことが、昔のね、うんはい、あったんじゃないかな、みたいなことですよね。まあそこは細かく描かれてないんでわかんないですけどね。あとはその、鹿ですよね。
うん。
なんで鹿なのかというかね。ブラインドデートっていうのは僕もよくわかんなかったんですけど、
うん、
まあまあそういうのはあるわけですよね。ブラインドデートのお誘いのメールが来たかと思ったら、
うん、
あれもちょっとどういうことかよくわかんなかったですけど、まあ、ディアですか？鹿っていう文章が書いてあるんですけど、なんか僕は打ち間違いかなんかかなと思って見てたんですよね。
うん、
英語堪能じゃない人が打ってんのかなみたいなね。うん、そしたら本当にディアだったみたいな。
うん、
これは面白かったですし、あとは、その笑っていいのかわかんないシーンで言えば、その、もともとフォーチュンクッキーの文章を書いてた人が、突然死ぬみたいなね。
うん、寝てんのかなと思って。
そう。あれ、なんか、主人公のドニアの友達っていうかね、職場の同僚が、うん、こんなの当たるわけないわよって言ったら、その次の瞬間死んだみたいなね。
うん、
あれもなんか、何を意味してんのかなみたいなね、ちょっと思いましたけどね。うんうんまあ、そういうのが結構淡々と描かれてるのが、やっぱこの映画の特徴ですよ。もう面白かったですね。
うん。
うん、あとはその、淡々と描かれてるからっていうこともあると思うんですけど、なんか結構記憶に残るシーンが多かったなっていうふうに思いましたね。これはやっぱり秋カウリスマキの映画に近い部分は結構あって、そういう意味で、うん。例えばその主人公の友達が家で一人でカラオケするシーンがあるじゃないですか。
うんうんうん、
で、なんかそれを聞いてドニアが泣くみたいなね、シーンとか、うん、あれもなんかすごいいいシーンでしたし、ただ何をやってるのかよくわからないんですけどね。
カラオケとか、食堂とかって、カウリスマキでも出てくるじゃないですか。
はいはい、はい。あ、そうですよね。うん、
だから、そこも似てるなって、
ね。そうですよね。なんか特徴掴んでますよね、やっぱりね。
うん、
うん、そう。今、おっしゃったように、その自販機の前の会話みたいなね。
うん、
オーナーと、喋るシーンとかね、うん。
う
ん。なんか、多分中華系の人ですよね、あの人ね。
そうですね。
うん。まあそういうシーンとか。
うん。
あとは、まあ、ほんと最後の方にしか出てこないですけど、ジェレミー・アレン・ホワイトとのやりとりですよね。
うん。
うん。まあ彼の演技もあって、なんかすごいいいシーンだなってふうに思いましたし。
うん。
あとなんか、モノクロなのに、ジェレミー・アレン・ホワイトは何もしなくてもかっこいいな。 思いましたね。うん、すげえ得だが、この人はって思いながら見てましたね。まあ、よくは言えば彼女という彼のやりとりをもうちょっと見ていたかったところはね、うん、ありますけどね。まあ、そんな感じですかね。まあ、面白かったですね。まあ、多分、その、オーナーの奥さんが送ってきたメールなのかなと思ったんですけど、鹿を取りに行かせるっていうやつ。
はい、
あれがどうしてああなったのかちょっとわからなかったですけどね。まあ、そういうことですよね。騙されたってことを、
まあだから、まあそう、仕返しというか。
仕返しみたいなことなんでしょうね、多分ね。
旦那さんに辞めさせようとしたけど、受け入れてくれなかったから、まあ、ああいうふうなことをさせてやるみたいな。
まあね。
ことなんでしょうね。
まあ結果。
旦那さんがすごいいい人でしたね。
そうですよね。結果良かったみたいなね、感じです
よ
ね。
奥さんはなんかコーヒーを、で儲けようとしたり。
あれ、そう、1ドル50セントって書いてあって、で、故障中1ドル50セントって書いてあるのに、2ドル50セントで売ろうとしてました
よね。ね、
やっぱそうですよね。ちょっと嫌なやつですね。
まあ嫌なやつ。
ね、なんかね、フォーチュンクッキーって僕見たことないんですけど。
はい、あ、そうですか？
ありますか、ま
あ、あります、あります。食べたら紙入ってるってい
う。日本で。
はいはい。
あ、日本でもありますか？本当ですか？
あります、あります。
はい、あれって、食べるもんなんですか？
食べますよ。
あ、食べますか？なんか中身だけ取り出して捨てちゃうのかなみたいな風に。そんなことはないですね。食べて。
そんなびっくりマンチョコみたいなことはしないですよ。
いや、それこそ食べ物ですから。もっとそっちの方がもったいないですけど、
ね、まあまあまあ。
まあ流行りましたね、確かにね。
はい。
ああ。
だからああいうなんか、まあ中華料理屋さん出てましたけど。
はいはいはい。
ああいう感じで出ることもあるし、なんかちょっと、知ったところで買ったりとか。あったかな。
あれってどこの文化なんですかね。
でも中華系が多いっすよね。
中華系なんですか、やっぱり。
どういう、ちょっと調べてないですけどね、それ。
アメリカの中華料理屋っていうイメージしか僕はなかったんですけど。
ああ。
でもまあ、昔日本でもおみくじマシンみたいなのがありましたね。食べ物じゃないですけどね。まあ、あれに近いのかな。
まあでも、書いてる人がマジ素人ですからね。
ね。まあ、それにしてはいいこと書いてんな、みたいな。ちょっと思いましたね。まあ、あれはなかなか、なんだろう、才能が必要というかね。
ただ、しかも、はい、あんだけいろいろな種類書いてるんだ
そうですよね。ただ、思ったのは、あれを職場で、クッキー作ってるそばで書く必要あるのかって思いましたけどね。ないっす
ね。もうすごい、なんか、効率、非効率的で。
そうですよね。
何種類かで作って、普通、印刷してする分を入れていけばいいんじゃない
ですか。まあね。
だって一個ずつ違いそうなぐらいの。
それぐらいのペースでしたよね、あれね。
そこら辺はまあ、面白い感じにしてます、
ね。そうですね。あと、いつかこれ言おうと思ってたんですけど、ジェレミー・アレン・ホワイトは、ラフランスさんに似てますよね。
ああ。
まあ、ラフランスさんも多分お好きですよね。ちょっと見てないですけど、なんか、シェフのドラマかなんか。
あ、そうですね。
ありましたね。
一流シェフのファミリーですが、
はいはい。あんまり僕、だから、アイアンクローぐらいでしか見たことないんで、彼を。
あ、そうですね。ここだったらアイアンクローで、ね。
もうちょっと他の映画でも見たいなって思いましたね。はい、そんなとこですかね、
はい。では、今日はフォーチュンクッキーについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。